社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社オンデック代表取締役社長久保亮介様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。大阪府ご出身、関西大学卒業後数社を経験、その後オンデックを創業、そして2025年には東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。久保社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、大阪府ご出身ということで、小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか。
そうですね、まあ、小学校からもう大学出るまで学生時代ずっとですけども、ずっとまあ野球をやっていたので、まあ、プロを目指すというわけではなかったですけど、まあ、甲子園に憧れてみたいなところで、まあ、本当に小中高大ともう一貫して野球部で泥まみれで過ごしていたみたいな、まあ、そんな形ですかね。
小学校時代はポジションはどんなところやったなと思ってございますか。
ピッチャーが一番良かったですね、は
い、あ、じゃあ一番お上手でいらっしゃったんですね。
まあ、小学校の間でそうかもしれないですね、
は
い、
なるほど。中学時代も野球漬けでいらっしゃった。
そうですね。
なるほど。いや、中学時代もピッチャーでいらっしゃいますか。
中学生もまあピッチャーだったんですけど、途中で、まあ、よくある話ですけども、肩を壊してから、まあ、ピッチャーもやりながらですけども、他のポジションも並行してやるようになった。
結構複数やられるもんですから。
そうですね、まあ、でもピッチャーとショートっていうのが多かったですね、はい、
やっぱり運動神経一番いい方でいらっしゃる
って感じですね。いえいえ、ありがとうございます。
中学は結構全国大会とかそんな感じで行かれたんですか。
いや、中学校は私、まあ、大阪出身なんですけど、奈良県で、の、まあ、公立中学校に行ってましたんで、奈良県って、まあ、結構その、なんですかね、いわゆる硬式野球よりも学校の軟式野球部、普通に中学校にある野球部っていうのが盛んなエリアなんでですね、まあ、そこで、普通に部活動として野球をやっていて、軟式野球をやっていて、県大会に行ったぐらいまでの話ですかね、はい、
なるほど、ありがとうございます。高校は奈良ですか、大阪ですか。
高校も奈良ですね、はい、
奈良のどちらにお住みだったんですか。
奈良の郡山高校っていう学校があるんですけど、まあ、私がちょうど学生の頃は結構まあ甲子園も、比較的まあ常連というか、立て続けに出てた黄金時代みたいな時だったんですけど、まあ、その頃に、郡山高校で野球入っていたですね。
ちょうど今収録時が甲子園の時期なんですが、はい、甲子園目指してというのは甲子園も出られたんですか。
2年生の時に、はい、出ましたですね、はい、
レギュラーでいらっしゃいますか。
いや、2年生、まあ、ベンチには入ってたんですけども、レギュラーではなかったです。
でも相当上手でいらっしゃいました
、ね、いえいえいえ。
ライバルとしては奈良県だと智弁学園とかそんな感じ
ですか。そうですね、智弁、まあ、天理で、まあ、私が通っていた郡山、まあ、三強と当時は言われてたんで、そのどこかが出るっていうのが、まあ、パターンでしたね。
すごいですね。多分リスナーの皆さん方も高校球児もいっぱいだった方もいっぱいいらっしゃるんで、多分憧れみたいな感じだと思うんですが、高校時代はそんだけ野球お上手だと表にもなったんじゃないですか。
まあ、でもね、大体学生の時って運動できれば、ね、相対的にはモテると思いますので、モテない方ではなかったかもしれないですね、
はい、はい、私からすると大変羨ましい人生でいらっしゃいますが、大学は関西大学を選ばれていらっしゃるんですが、はい、何か選ばれた理由ってございましたか。
そうですね、まあ野球で行ったっていうのが あるので、まあ、野球で当時、まあ、お声掛けをいただいていた、あるいはまあこちらからお願いすれば、まあ、入れる状態だったところっていうのが、何校かあって、まあ、その中で、ちょうどまあ高校の監督の母校に当たりますんでですね、まあ、どこにしようかという相談を監督にしたらは、まあ、こだわりがあるわけでないんで、あるわけではないんであれば、自分のじゃあ母校に行ってはどうかというお話があったんで、じゃあぜひということで進学したという感じですね。
じゃあ関西大学4年間も野球漬けでいらっしゃいますか。
そうですね、まあ、ただ先ほど申し上げたように甲子園に憧れてみたいなところが強かった、まあ、野球をする動機としては強かったので、まあ、そっちも言って高校までの時ほど情熱を持ってやれたかっていうとちょっと違うかもしれないですね。
当時もまだピッチャーもやられてショートもやられていらっしゃいます。
いや、実はショートで、推薦というか、まあ、野球で行ったんですけども、ショートって大変なんですよね。ものすごく忙しいポジションで、ものすごくしんどいのでですね、ショートで入ったくせに、まあ、入った瞬間に外野やらせてほしいと言って外野にコンバートしてもらったみたいな経緯がありますね。
でもバッティングはいいから大外野でも通用されるってそんな感じ
で。どうなんでしょうね、まあまあ、とりあえずは認めていただいて、外野のポジションでやってましたけれども、は
い、大学時代の思い出なんでございますか。
そうですね、まあでも本当にあの大学は唯一こう小中高大というその野球をやった中でいくと、まあ準レギュラーみたいな形でバリバリのレギュラーではなかったんですよね。で、まあ、もうそれって、まあ情熱をこう失ってた部分もありますし、まあ、進学の選択肢みたいなところで、まあ、周りの後押しもあって、もったいないから行っときなという世界で行ったっていうのは正直なところもありましたのでですね、まあ、まあそうすると、ね、実力の方も、落ちてきますし、まあ、周りは頑張れば伸びますし、こちらはやれなければ落ちるしというので、高校までのようにバリバリのレギュラーではなかったんですけど、まあ、それをすごくやっぱ後悔しましたですよね。まあ、当時はすごく後悔してこの4年間すごく無駄に過ごしてしまったなっていうのを、まあ、痛く反省したんですけども、まあ、逆にこういう何ですか、ね、時間を無駄にしたというか、もっと何か成長できる機会が本来ならあったはずなのに、本気でやらない、全力でやらないことで、時間をこう捨ててしまうような経験は、まあ、なんか二度としたくないなっていうのはその時強く思いましたんで、まあ、ある意味その経験が今につながっている部分はあると思いますね。
今でもその大学時代の後悔を思い出したりする時はございますか？
ありますね。たまに夢もまだ未だに夢も見たりしますし、はい、
じゃあその相当強い後悔でいらっしゃったんですね。
そうですね、当時はもう本当にはっきりとミスったなと、もっとちゃんとやればよかったなと、4年間って長いんでね、ものすごく、まあ、もったいないことをしたなっていうのはもう常に思っていた感じですね。
割と真面目なご性格でいらっしゃるんですね。
どうなんでしょうね、まあ、あのやると決めたらやらないと気が済まないタイプではあるので、まあ、そういう意味では真面目といえば真面目かもしれないですね。ただまあ周りからどう映ってるかは分からないですけどもね、
まあ、上場企業の社長様らしいエピソードというか、真面目さだと思いますが、大学卒業後は JCB でよろしかったでしょうか？
そうですね、 JCB カードに最初就職してますね。
三和銀行系だと思うんですが、 JCB にお勤めになった理由というのは何かございましたでしょうか？
これはあまり、まあ、なんですかね、かっこいい話はなくてですね、まあ、やっぱり野球ばかりずっとやってましたし、今ほどこうなんでしょう、就職活動も今ってものすごくスタートが早いじゃないですか。で情報もあふれてますし、結構皆さん積極的に、まあ、私どもも採用しますけどインターンに応募されてやったりとかってあったんですけど、まあ、結構もうギリギリまで部活動もあって、そちら優先でずっとやってたんでですね、まあ、ろくにこう野球を終えてから、まあ、社会に出てからのことをどう生きていこうかとかいうのを、まあ、深くこう学生時代に考えることって正直なかったですよね。で、まあ、それは自分自身も分かっていたので、まあ、とりあえずはただ時間が迫っているので、もう正直一旦、まあ、手頃なところにもう就職して、そこでまあ社会に触れながら自分今後どうしていくかっていうのを考えようと、まあ、その時思って、まあ、もう JCB さんには申し訳ないんですけども、とりあえず入ったっていうのが正直な経緯ですね。
まあ、でも JCB さんですのでご優秀だからすっと入れたんだと思うんですけども、 JCB での思い出なんてございますでしょうか？
もうはっきり印象として持ってるのは、まあ、すごく素晴らしい会社だったので、最初は今申し上げたように、まあ、一旦腰掛けてというか考える時間を作るためにとりあえず入ったみたいな動機っていうのは素直なところなんですけども、入ってこういろいろと業務に触れる中でですね、まあ、ものすごく勉強になったというか、一番最初、まあ債権回収というか債権管理系のセクションに行ったんですけども、まあ、その中でこうデータマイニングが結構まあしっかりやられてたんですよね。なので、まあ債権回収といっても、まあひたすらなんか取り立てに行くとかそういう話だけではなくて、まあ JCB さん特にその、金額はそこまで大きくないものの、すごくまあ数多くのお客様の債権を管理しているのでですね、どの層に対してどういうアプローチをすれば延滞率が下がるかとか、あるいは回収率が上がるかとかっていうのを膨大なデータをこう分析する中で傾向をつかまえて、仮説を立てて、でその仮説に基づいた施策を立案してやってみると、で当然その結果がどうじゃあ数字が変化したかっていうのを追うっていう、まあ、こうすごくまあデータマイニング的な業務っていうのが中心だったんですよね。まあ、それがすごくこう定量的にものをこう見るというか、あるいはまあ仮説を仮説で終わらせずにしっかりとその根拠を持って証明するとか、 それをもとにまた PDC、 今で言えば PDC ですね、当時は PDC という言葉はあんま定着してなかったんですけど、後になって思えば、まさにあれが PDCA サイクルの、典型的な形なんだなっていうので、本当に面白いなというかね、ビジネスって面白いなというのを、強く思ったのを鮮明に覚えてるっていう感じですかね。
なるほど。今風に言うと、ビッグデータとか、
そうですね、
統計学の本当に最先端の会社さんでいらっしゃる、クレジットカード会社さんだからこそなんだと思うんですけども、で JCB は何年ぐらいいらっしゃったんですか。
いや、そんなに長くなくてですね、1年半ぐらいじゃないですかね。
なるほど。でその1年半後に、次の転職が大阪府警でよろしかったですか。
そうなんですね。先ほど申し上げたように、一旦そのとりあえず就職して、今後自分がどう人生生きていくかみたいなのをしっかりそこから考えようと思ったので、入社してから、先ほど申し上げたようにすごく勉強にはなるし面白いなと思いながら業務には取り組んでいる一方で、自分が長い人生どういう方向で生きていこうかみたいなのをよくよく考えてたんですけど、そうすると自分がこうやりたいなとか興味を持てることって結構その、いわゆるそのソーシャルワーク的な傾向が強かったというか、社会奉仕というと語弊があるかもしれないですけど、社会活動的なところで、やりがいを見出すようなことに、自分は関与したいんだなっていう、整理が自分の中でついていったんですよね。とはいえ一方でこう飯は食っていかないといけないので、どうもこう日本って当時は特にですけども、そういう、 こう社会活動、ソーシャルワーク的な活動っていうのはなんかボランティアでやるべきものだみたいなこう空気がすごく強かったんですよね。で、アメリカなんかだとソーシャルワーカーって一つこうちゃんと職業のカテゴリーとして確立してたので、別にその方向で関与しながらも、ちゃんとこう飯が食っていけるだけのこう収入を確保するような形で確立されていたという、記憶なんですけど、どうもやっぱり日本はそういう仕事をする中でお金をもらってるというのが、なんか良くないみたいな、空気感がすごく強かったと。なので、ちゃんとその自分の生活も確立させながら、そういう社会活動的なところに関わっていける手段って何があるかなっていうのをガーッといろいろ探している中でですね、大阪府警というのが一つ選択肢に上がったっていう感じで、ちょっと私心理学を若干かじってたりしてですね、犯罪被害者心理とかいうところにもすごく興味を持って勉強してた時期があったんですけど、当時大阪府警が全国で初めてこう犯罪被害者対策室っていうのを作って、要は被害に遭われた遺族であったり、ご本人というところの、その心理的な後のケアですね、そういうのを専門にするセクションを立ち上げたという、ニュースがあったんでですね、まさにそれ結構やりたいことだなと、今やりたいとかやりがいを見出せることだなと、かつ現実的な話でいけば大阪府警の職員という形であれば、十分その生活もちゃんとね、食べていけるねということで、いいんじゃないかということで、一年発起して、そちらへの転職っていうのは進めたっていう形ですね。
なるほど、ありがとうございます。これは公務員職になるんですか。
そうですね、大阪府警は地方公務員、ね、
じゃあ地方公務員のテストがちゃんと受かってるっていうことでいらっしゃいます。
受かってますね、
ってことはやっぱり勉強もできるということでいらっしゃいます。
どうなんでしょうね。でも倍率もすごかったんで、通れるかどうか不安だったところ、なんとか通ったんでですね、努力が報われたのかなっていう感じですけど。
なるほど、ありがとうございます。大阪府警での思い出なんてございますか。
ただですね、大阪府警といっても、今実際に大阪府警に勤められている方、警察に勤められている方からすると、大阪府警に勤めたって言うなっていうぐらいの期間なんですよね。40何日とか、もう本当に短いです。で当時、やっぱり20何歳ですか、24とかなんですかね、若気の至りみたいなところもあって、入ってみたはいいんですけども、いろいろ納得いかないことが多くてですね、それにもうことごとく反発してしまってたので、毎日こう呼び出されて、議論をするというかですね、怒られるんですけど、いやそれはでも仕組みがおかしいと思いますとかいうような話をこうけしかけちゃってですね、呼び出され続ける40数日みたいな感じでしたですね。ただ今思うと、正しい、向こうが正しいというか、普通の一般企業とは違うので、本当に命の危険のあるような局面でも身を投げ出してやらないといけないというのは、本当に事実ある世界の中で、 多少こう一般感覚だと理不尽であろうことも規律っていうのをより重視するとかいうことで今思えば正しいあり方だったんだなと思うんですけども、まあまあ何も若かったんでですね、そういうのにこう対して納得がいかないとかってなったら納得できませんみたいな感じですごくこう反発しちゃってたんですよね。まあ、そういうのが積もり積もって、まあ、衝突してしまって、まあ、もう半ば机ひっくり返す形でやめたみたいな、まあ、そんな形ですね。
なるほど、ありがとうございます。でその後上場商社にお勤めというふうになってますが、はい、こちらはどちらの商社でいらっしゃいますか。
今東証プライム一応上場の、まあ、松田産業っていうお会社さんなんですけど、当時私がそのお会社に入った時はまだ年商1000億なかったぐらいじゃないかなと思うんです。で、二部上場か、まあ、当時一部二部っていうくらいですから、当初二部上場で一部を目指してるみたいな時期だった、まあ、それぐらいのサイズ感というかステージの会社さんだったんですけども、まあ、そもそも、まあ、大阪府警も辞めて、もう半ばこう飛び出すように辞めてですね、まあ、僕はどうするかなと、やっちゃったなと思いながら、どう、まあ、振る舞っていくかっていうのを考えたけど、まあ、たまたまずっとこう、まあ、お世話になっていた、まあ、目をかけていただいていた、まあ、なんですかね、経済界の重鎮みたいな方がいらっしゃって、まあ、友達の親父なんですけど、すごく、まあ、よくしていただいたので、まあ、その方に一応相談に行ったんですよね。でやっちゃいましたと、机ひっくり返しやめちゃいましたと。で、まあ、ちょっと どう生きていこうかなと思ってるんですけど、まあ、自分何があると思いますかみたいな話を相談に行ったと。最初は何しようと思ってんのって聞かれたんで、いやなんか、まあ、勉強したらできなくはなさそうなんで、司法試験でも受けて弁護士か検事でもなったのかなと思いますとかって言ったら、もうやめとけと、お前のその性格からするとそういう分野、まあ、放送会しっかりやっぱ、まあ、一定こうね、正しいと思う方向だけでは進めない部分、しがらみってやっぱすごくきついので、多分向かないよと、またもう一回机ひっくり返してやめるわみたいな話ですね、まあ、すごく止められたと。向いてると思ってるけど向いてないよそれみたいな感じで、まあ言われて、でじゃあ僕何向いてると思いますかって言ったら、いやもう起業したらいいとさらっと言われたんですよね。で、まあ、やっぱり日本はなんだかんだやっぱり経済立国ですし、経済の面でビジネスで成功を収めた方なりがいろんなネットワークを築いて、いい意味で その発言力も得ていく、なので、まあ、起業して成功してですね、そこから得た人脈だったりとか、まあ、資金だったりとかいうことで、いうところも使って存分に自分の好きなように社会貢献活動をその時やったらいいじゃないと、一番あなたはそれが向くと思うよって言われて、おお、なるほどなと。それまで起業するっていう選択肢は頭になかったんですけど、そういう道筋もあるかっていうので、まあ、そこからまあしばらく、まあ、2ヶ月3ヶ月考えて、まあ、納得できたんで OK、 じゃあ起業を目指そうというように判断したんですね。で、まあ、ただ、冒頭申し上げたように1年半 その GCB カードの経験になって、まあ、子供のねこうに毛が生えたみたいな世界のビジネス経験なんでですね、いきなり起業するって難しいので、一旦そのもう一度そのビジネスを、まあ、企業に入って、学び直したいなと。で、あまり、まあ、大きすぎる企業に入ってですね、全体感が見えないような形も嫌だったんで、まあ大きすぎないサイズでも、まあ、浅すぎない、ある程度ちゃんとした仕組みを持っている会社っていうのが、まあ、行きたいなと。で加えて、まあ、昇流のこう何ですかね、起こりから販売の完了までの昇流の流れっていうのを広く見れるような業種がいいなということで、まあ、商社がいいなと、まあ、なので手頃なサイズの商社、まあ、手頃っていうと松田産業さんに失礼もしれないですけども、がいいなと思った時に、調べている中で松田産業さんっていうのが、まあ、身についてですね、ここちょっと受けてみようということで、まあ採用応募したらば取っていただけたっていう感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。その松田産業さんでの思い出なんてございますでしょうか。
そうですね、まあ結構本当に何でしょう、まあ、営業というよりは企画系のところに最初から配属されて、で途中で、まあ、最初はその事業部の企画部門だったんですけども、途中で、まあ、経営企画室という、まあ、前社の企画部門というところに、まあ、引っ張ってもらって、いろんな業務を経験させてもらったんですけど、まあ、これもやっぱすごく勉強になったなというのが、まあ、一言で言うともその思いしかないですね。特に 私はまあ計画室でいわゆるその予算統制とか中期計画の策定 IR みたいなところっていうのはまあルーティンの担当業務としてはあったんですけど、プラスこうプロジェクトを担当するというか、なのでまあ最後にやった仕事なんかはそのいわゆる ERP ですね、SAP ですけどの全社導入みたいなことのプロジェクトのまあ実質的なリーダーみたいなまあ事務局をやらせていただいたと。でまあそういうこういろんなこう畑違いとか専門では全然ないことのプロジェクトをまあ牽引していくようなポジションでやらせていただくことが多かったんですけどね、まあ、そうするとこう一つのこうプロジェクトを成功裏に収めに行くっていうのは結構一個の事業をゼロから作って成功に導くみたいなプロセスと、まあ、今思えば似たようなプロセスでもありますし、まあ、ものすごくいい経験をさせてもらったなと、まあ、一個の、ね、何かをこう物を売るというのはまあ素晴らしい行為ではありますけども、何かにこう特化した形でやるというよりはいろんなプロジェクトでいろんな関係部署とこう調整を取りながらプロジェクトを仕上げていくという、まあ、あの経験をやらせてもらったのはまあものすごく良かったなと思いますね、は
い、なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。